皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。5月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は共感、勇気、自然という話ですね。この私一番初めにですね、自費出版で出した本がありまして、単著では最初ですね、協調の本は大学の先生と一緒に統計の本を書いたことありまして、それは91年ぐらいだったかな、その頃かな、出した本があるんです。ですから最初の本は実はちょっと統計の本なんですよ、大学の先生と書いた。で2つ目の本が協調で出した本で、あ、協調じゃない、2つ目の本が自費出版で出した本で、それが共感、勇気、自然という名前なんですね。もう無料、著作権が切れたんで、無料公開をしてありますけどもね、最近はその機械で読ませて、読んで聞いてもらえるような本にもねして、今ちょっと販売もさせてもらいたいともらっておりますけども、これはすごくなんか私も思い出深いんですね。まあ、アメリカの会社におりましてですね、あ、これはまああかんなと。で、しかし日本の会社に戻ってもどうせまた喧嘩するばっかりだしと、じゃあ自分でやる気はないなと思って、で当時はなんか金融機関の仕事をしてましたから、まあその金融がね、ひっくり返ってバブル崩壊が当時始まってるわけで、ですからこれはもう金融は立て直さないかんし、えらいことになったなと思ってたんですね。アメリカもひどいけど日本もひどいわと、これはどうするのかなと思って。で、これからまあ金融もしやるんであればね、これからの金融マンっていうのはその3つこの条件を満たさないと多分やっていけないだろう。それがあなたは人から共感を受けてるか、あなたに勇気はあるか、そういうあなたは自然か、この3つのキーワードだったんですね。でその3つつなげたんですね。今から考えてみれば別に金融だけじゃなくてあらゆるところでこの3つは必要だと思うんですね。まず共感っていうのは最近非常にこれは世の中まあ強調されていて、単なる同調ではなくて、やっぱりまあ一人で何か変わったことやっていても人々が共感してくれれば十分社会でそれは存立しているわけでありますね。だからその共感っていうのはなんかすごく大きな力ですよね。全くその何て言いますかね、見ず知らずの人でありましても、その人が何かいいことやってる、それに対して人々が共感すればまあそれでその人も存在意義もみんな認めてくれるということですね。勇気というのはこれ特に実は金融で必要なんですよね。まだ人が誰もやってないところを最初にやるっていうのは金融なんですよ。お金貸すわけだから、まだ杭の一本も打つ前からお金を出すのが金融でしょう。だからその金融って実は一番初め何か始めるときに一番勇気のいる仕事なんですね。今の銀行員で証券マンって一番勇気のない人にやる商売ですよね。体制順応型でいかに恩味安泰で暮らすかという立場が集まっているのが今の金融機関ですよね。これはね、政府系機関っていう意味なんですよ。本来の金融じゃないですね。本来の金融はイギリスの貴族の世界なんですよ。まあ、これもすごくてですね、保険とか銀行、昔はイギリス貴族はね、自分がどれぐらい勇気を持ってるか試すために始めた商売なんですよ。とにかくね、俺はこんなにリスクを取れるんだぞってことを自慢したいためにやったなもんだね、あれね。保険とか銀行とか、これが元なんですよ。で、そのうち、まあそれじゃ安定しないから国がやろうってことになると、国家の権威と権力を使って金融をやるんですね。国立銀行みたいなものとか、政府系金融機関とか、政府が免許を出した金融機関にやらせるとか、こうなると実際には金融っていうのは、あれなんですね、公務員だから、その勇気を試す貴族の世界の正反対になります。命がけでその何か勇気を試すのが本来の銀行だとすると、今のまあ日本の銀行みたいなところっていうのは正反対で公務員ですよね。だからよく公務員試験滑った人が銀行行きましたよ昔ね。だから勇気はもともとないんだね。でもやっぱり勇気ないとですね、結局何もできないから、その何でも人のやることを後で真似するわけね。自分たちで最初何もやらないんだけど、誰かやるとじゃあ慌ててやれと、 それからやっぱバブルみたいなものは一番最初乗らないんだけど、一番最後のところで飛び乗っていくんですよ。こんな危険な融資だけど本当にやっていいんですかって言ったら、あそこもやった、こっちもやった、じゃあうちもなんでやらないんだっていうわけですね。やるんで、だから必ず損して終わるんですよね。勇気のない人が投資やると必ず損して終わるんです。これなんか心理ですよね。要するに人が買う前に買って、で人が入ってきて買い始めたら売ればいいんですね。ところがその勇気がないと最初に買うってことできないでしょ。だから人がみんな買ってから買うんですよ。で今度下がり始めると勇気がないから売れないんですよ。で結局高値掴みでみんな値段が下がっちゃって、投資したもの全部焦げついちゃって、でその後投資ができなくなって終わりと大体そういうパターンなんですよ。勇気がない人はね、投資やるとね、まあ大体もうあっという間に終わりになりますよね。うん、で結局だからそのまあ世の中ですね、どんなに平和に見えておりましても、やっぱり誰か勇気を持って未来を切り開かないと始まらないんですね。やっぱり勇気ない人がね、未来を作ることはやっぱそれはできないんですよ。で3つ目は自然ということで、まあこれは戦前の反省がそうですよね。大陸に出ていって、あちこち出ていってやりたい方でやったわけでありますけども、実に異様な形だったんですね。自分たちで盛り上がって、まあこれは日本のね、活路は大陸にしかないみたいなこと言ったりね、勇気っていうか万有を振るってですね、まあ気が狂ったようにですね、戦争に出てったでしょう。やっぱああいう異常な高揚感っていうのは間違いのもとですね。やっぱこう天地とつながってないものは全然ダメで、だからその一人人間だけがね、なんかこう盛り上がってね、高揚感で仕事をすると大体ね、後始末に追われますね。まあそういう時期が当然あるんでしょうけども、やっぱほどほどにしておかないとですね、とにかく後始末に追われますね。まあそういう意味ではこう自然であるっていうことはですね、こう自分がこうまあずれてるかずれてないかをいつも自分で計測してるって意味がありますね。はい、ずれた状態が当たり前になってると、まさにバブルにのめり込んだり戦争にのめり込んだりするようなことになるわけで、それはやっぱりものすごくその悲惨なことになりますよね。皆さんの中で田中角栄ってご存知ですかね。日本列島改造論をやりました田中角栄で、で日本列島改造論って本がね当時出るんですよね。で実はその日本列島改造論っていうのは結構誤解されてるんですけども、日本をどういう国にしようかちゃんと後ろに書いてあって、人間性豊かな国にしようって書いたんですよ。はい、結論はですね、人間性豊かな国にしようって書いたんですね。でそのために当時ほら東京と地方の格差が広がったから、この格差を縮めてね、交通とか情報の格差を縮めて、でみんながね、まあ都会と田舎のね両方を行きしながら、まあ人間性豊かに暮らせるようにと、まあそのためのまあいろんな法整備だとかインフラ作りという、こういうことなんですね。だからもうやっぱりこう人がね、そのどうやったら健康に生きていけるかってことで、人間性という言葉は当時そこに出てくるんですね。70年代ですけども、まあそれはなんか本当自然な姿なんですよね。だからやっぱあらゆるものは最後人間性の向上に寄与しないとなかなか難しいですね。人間性を損なうようなものっていうのは、やっぱその戦争もそうだし、バブル経済もそうだし、それから全体主義、統制、行き過ぎた統制もそうですけども、まあそれはやがて自滅する運命にあるということですね。まあだからちょっと俯瞰して時代を見るとですね、共感あるかないか、勇気があるかないか、自然であるかどうかっていうのは、いつも重要な私は行動上の指針だと思うんですね。何か行動するにおいて、この3つをいつも確かめながら行くとですね、まあ特にその時代の先端切り開く時ですよ。守りというよりもですね、時代の先端を切り開くときには、この3つはとりわけ重要だと思うんですよね。共感してくれる人が少なくともいいけど、少なくて全然いいんですけども、やっぱりどっかに共感共鳴してくれる人がいるっていうことが大事で、しかもそれが自然な共感共鳴でなければダメなんだね。なんかネオナチだとかですね、ネオコン、なんだっけ、ネトウヨか、そういう不自然な共鳴共感じゃ全然ダメで、まあ終わっちゃったでしょ。でやっぱだからそこで勇気を持って一歩踏み出すということが必要で、ですから今まさにね、こう今いろんな人世の中いますけども、まあ時代の先端だっていう方も結構多いですよね。 朝日新聞や NHK で一番遠い人たちですよ、うん、朝日新聞や NHK で一番遠い人たちで、まあ、そういう人たちは、まあ、見ててもこの3つ共感勇気自然の3つはしっかり皆さん持っておられるなと思いますね。しっかりやっておられるなと思うんですね。でこの本の前書きのところにですね、これからの時代はお金がなくてもね幸せに暮らせる時代になんなきゃいかんと、金儲けが苦手な人でも、まあ、物質的に豊かに暮らすようにしないかんというふうに書いたんですね。でいや当時はですね、今からこれ30年前ですからちょうど30年前だな、いやそんなことはどうやったらできるのかなと、バブルのピーク過ぎたところでしたからね、まあそんな感じだったですけども、まあ当時証券化とか始まってましたんで日本でもね、証券化ってのは結構それある程度できるんですね。しかしまああれもなんか投機的な金融商品になり果てちゃったところがあってね、まあその次行くと今度今ブロックチェーンかな、うん、ブロックチェーンというインフラはあれはなかなかすごいですよ、個人の尊厳というものをどこまでも守ってくれますからね。ブロックチェーンみたいなインフラが出てくるとそうやたらにですねこう誰かが人を支配するっていうことはできなくなりますね。でやっぱりそれ以上にしかしこのまあ持続可能な世の中に対する人々の希求ですね、人々それを求めてるってことですね。そうするとやっぱりこの不自然なですね統制だとか不自然な、やっぱりなんかこうシステムっていうのはやっぱり生き残りませんから、そうするとやっぱりなんかボトムアップで、うん、大地に根ざしたようなね、そして天の声も聞こえるような、まあ、スローですね、スローなんだけども、そのスローっていうのは自然のペースでこう成長していくっていう意味ですね、はい、あの急速成長ではなくて自然のペースで成長していくということの中に、まあ、未来が見えると、そうなってきた時に、いやそれは別になんか特別な才能がなくてもですね、皆さんそれなりに幸せに暮らすことができると、まあそれなりにっていうのはですね、別にその物質的なものってのは何を持ってれば幸せと一概に決まってるわけではないんですよね。まあ絶対的な貧困さえ免れればですねまああとは本人の価値観、うん、次第ですね、どういう物質的なものに囲まれて生きるかっていうことはね、まあそれなんか本当に30年でできるようになったような気がしますね。30年前を考えるとやっぱあんまりそういうのなかったですね。やっぱ金周りのいい時代でありましたから、やっぱみんなお金で動いてて、でそれはあまり不自然でもなくて、でやっぱ物質的に皆さん豊かでしたよね。今よりね余裕がありましたね、日本人もね。今全然余裕がない人がほとんどでしょう。こんなになってなかったですよ、もっとみんな余裕ありましたよ。で本当落ちぶれたなと思うんだけども、まあ、逆に言うと金が抜かれて初めて日本人もなんかこうクオリティって申しますかね、あれだな、ロハスな生活に目覚めてよりなんか天地に近い存在になってきたと、今まではなんか宙に浮いたね、うん、金で宙に舞ってたような存在だった日本人がやっとなんか天とつながり、地と地に根を生やすところまで来たのかなと、30年変わりましたけどね、なんかそんな感じは見ててもしますね。でこの本のですね後ろに最後から2つ目の章かな、御用達経済の時代っていうようなことを書いたんですね。私もまあとにかくその90会社辞めたのは3年だったかな、まあデフレが急速に広がる中で会社始めたわけですから、どうやって会社やろうかなってことになりますよね。要するに金をですね動かしながらみんな会社回してるわけですね、バブルの時代でありましたから。でもそんな金回したってしょうもないしさ、大体その普通の会社やりたいんならさ、別に日本、ね、普通の会社就職すればいいだけのことで自分でやるんだから、普通の会社でないことやりたかったわけですよね。じゃあどうやって生きていくのかっていうと、その時思いついたのは御用達という言葉でありましたね。御用達というのはその江戸時代の御用達商人のね、御用達で有名なんですけども、ちょっと意味が違うんですね。御用達商人って言った場合には特別なそのまあ関係を持った、親しい関係を持って殿様とかね、政府と皇室と出入りをするという、そういう意味ですけども、そういう特権階級的な商人という意味ではなくて、御用を達するのが仕事だと、お客さんの用を達するのが仕事だと、お客さんと共に問題解決をして、お客さんと共に何かを選択をして、そしてお客さんの問題を自分はプロとしての技を生かしながら、プロとしての知見を生かしながら、知見と行動力を生かしながら解決していくと、そういう関係でお互いみんな結ばれる状態が御用達経済だと、そういうことを言ってるんですね。 すなわち一元さん相手の商売はむしろ小さくなっていって、あらゆる問題について、まあ親しい関係の長いお付き合いのお客さん同士がお互いそれぞれの専門分野でお互いに協力し合って経済が支えられていくと。例えばお庭の管理はこの人に任せようとか、経理はこの人にやってもらおうとか、あるいはなんか食事は このお店でしようとかね。まあそれが一つとか二つとか非常に限られた数になっていて、でお互いにだから長い関係でそのお互い結ばれていくと。だからお店にとってもお客さんは長い付き合いのお客さんが多いし、自分個人にとっても、まあ、この分野はだいたいここでこのお店でやるとか、この分野はこれに人にお願いするとか、だいたい決まってると。だからお互い長い付き合いでいくと。で長い付き合いでいきますから、結局問題があったらお互いに相談して決めると。単に商品を売りに行く、ビジネスはゲームではなくて、要するに一緒にものを考えて長期的視点で考えて行動していこうという、こういう時代になると当時考えましてですね、それは御用達経済の時代ということで、いやそれそうなりましたね。デフレのこの平成の時代を振り返ると、御用達という考え方なかったらちょっと乗り切れなかったんじゃないですかね。結局御用達やんなかったところっていうのは、安売りに出るか海外に出るか、どっちか、安売りに出るか海外に出るか、清和会に取り付いて、竹中だとかね、小泉安倍のもとに行ってですね、利権を分けてもらうか、それしかなかったと思いますね。御用達以外のものはね、安売りか海外に出ていくか、政治とつるむか、他に選択肢はなかった。で安売りもダメ、今ものすごい値上がりでね、安売りダメでしょう。海外なんかもっと悲惨だよね。中国も合うと、ロシアも合うと。それから政治積んだところは、まあ、戦犯ですわね。全部合うとね、結局残ったのは御用達だけですよね。この30年、本当なんかよく結論が出てきた感じがしますね。まあですからその御用達っていうのは、まあある種真理だと思うんですね。もともとだから人口がどんどん増えていて、インフレの時代にね、インフレがどんどんどんどん進む時代、右肩上がりの時代は、まあ、なんて言いますかね、特定の人とのね、関係ではなくて不特定多数で行った方がいいのかもしれませんが、まあそれ以外の時期は御用達でじっくりやった方が資源の無駄もないし、人々がよりね賢く成長するし、まあ何かにつけて一番よろしいんじゃないかと思うんですね。でこの一番最後のところですね、昼間から接待で酒飲むなら昼間から飲んだらどうですかってこの本書いてあるんですね。梁山泊の世界ですよね、はい、まさになんかコロナでそうなったですね。昼間から酒飲むようになりましたよね。30年前に私書いてんだよね。で当時もですね、なんとなくそんな状況あったんですよね。もうやっぱりみんなバブルで疲れちゃってて、もうとにかくクタクタなんですよ。バブルっていうのは忙しい忙しい、もう体力勝負でありますから、気力体力の勝負だからくたびれ切っちゃうわけね。で仕事減るでしょ。仕事する減るとね、ほっとするわけよ。で金回りはまだいいですからね。そうするとなんか昼間も結構時間が出てくるんだね。で当時もなんとなくそんな雰囲気があって、いやだから接待やんなら昼間の方がいいなんて書いてあったら、本当になんかね、せんべろなんていうさね、安い居酒屋が昼間から店開けてるようになりましてね、近年ね。まあ昼間から皆さん酒飲んだりして普通にやってますよね。別にそれ悪いって言わなくなりましたよね。いいことですね。まあ本当になんかあっという間でありますけども、なんかこの先もですね、やっぱり私はこの30年間の過去の日本のこの経験がね、ある種世界の一つ人たちにヒントを与えれるんじゃないかなと思うんですね。やっぱこれだけ大規模なその文明が、これだけその激しいバブル崩壊になったってなかなか今までなかったと思うんですよね。でやっぱこの大衆が隅々までこれほどバブルに浸って、ある意味で金の世界でこんなに平等になったものが、まあ何て言いますかね、バブル崩壊で終わっちゃったということでありますから、まあこういう経験というのはですね、今まさに世界がこれからどうしようかという時に一番求めてるものじゃないかな、私はまあ前からそんな風にこう見てた思うんですね。これも前から言ってるように、新興国の人たちこそ今回一番騙されてひどい目に遭った人たちですよ。30年前からね、これは我々の時代が来ると、どんどん借金をして欧米に頼って経済発展やってみたら、最後全部潰れちゃって借金だけ残って国も破綻だと、こんなひどい話はないわね。明治維新が明治30年で終わったようなもんですよ。明治30年で、日本が破綻しちゃったみたいな話ですよね。 いやー、だからね、そら今の新興国なんか大変なもんですよ。資源国もね、それに付随して似たようなもんだと思うんです。この怒りっていうのは多分私ものすごいものがあると思いますよ。でもまあその怒りを超えて次をね作んなきゃいけないわけで、まあそういう意味ではこう初心に帰ってね、初心に帰って何をすべきか大事かっていう、すべきことが大事だかっていうことを確認することが一番だと思いますね。はい、というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、共感、勇気、自然ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。